新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第706回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。それでは本日の質問です。以前の動画で小島社長がビジネスは法律が絡むビジネスの方が圧倒的に参入障壁が築きやすいという内容を解説されていました。美容クリニックを経営されたのも医療広告ガイドラインの改正を考えてのことだとお聞きしました。ただ、いざ法律改正をビジネスに生かすと考えても全くアイデアが思いつきません。ここからが質問です。小島社長が注目している今後の法律改正と、それをどのようにビジネスに結びつけていこうと考えられているのかを可能な範囲で教えていただきたいですといただいております。今回は前回の続きの回となります。なんかお話しいただくとそうなのかなと思って聞く部分があるんですけど、はいはい、ただその私なんかで言うと、うん、人事畑でいる私も困ってるのがこのご質問者さんと同じで、はい、そもそも法改正っていうのが兆しとしてね、2019年ってさっきおっしゃったんですけど、はい、なんかこう、聞き迫って本当にやんなきゃいけなくなってからこう知る機会の方が多いので、なんかそもそも出どころってどう抑えるのかなっていう。うん、
なるほど、なるほど。
そこもまず。
これはやっぱりいろんな人と、まあ、話すっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりですね、僕、全部の業界わからないんですよ。っていうか、正直、医療以外わからないです、何にも。うん。でも、医療はなんでわかるかっていうと、そういう先生とか、あとは、じゃあ、神経戦略塾にもお医者さん、開業医の院長先生もたくさんいてとかっていう中で、やっぱり喋ってるからわかるんですよね。やっぱり、自分の勘が働く分野。
そうです
ね。そうなんですよ。うん。だって僕、そう、飲食店やっぱりわかんないんですよ。うん。でも、これ飲食店だってむちゃくちゃ問題ですよね。
そう。
飲食店なんてもうめちゃくちゃな働かせ方してますよね、
うん。
でも僕は飲食分からないんですよ。
うんうんうん、
まず飲食やってる友達いないし、
うん、
そうなんですよ。
やっぱり自分の分かる範囲、私だと同一労働同一賃金とか、
うん、
まあ、そういうのってスマート HR さんとか、うんうん、その人事だったら誰もが知ってるツールのベンダーさんからメルマガとかで入ってくるので、うんうん、まあじゃあ厚労省の情報見ようかなとか、うん、そういうきっかけになるんですけど、なんか、とはいえ、その、緊急度と重要度っていうか、じゃあその、情報仕入れましたと、
うん、
詳しい分野で。で、あ、なんか、こう、働き方改革始まるんですねって分かった先に、うん、インパクトっていうのが、大したことない法改正なのか、うん、結構これ業界を揺るがせるぞみたいな。
なるほど、なるほど。
そこの見極めっていうのは小島社長はどうされる？
これはもう、想像力を働かせるしかないんですけど、例えば、もう明らかに、オーバーロードによって成り立ってたのが、この時間以上はもう絶対に働かせないっていうのってもう、超、もうそれで、それともインパクトあるってもうすぐわかるというか、うん、正直パワハラセクハラよりインパクトあるはずなんですよ。
うんうん、
っていう、やっぱりもうこれ想像力を働かせるしかないんですけど、うん、どれぐらいその法律改正がインパクトがあるのかなっていうような。
強制力とか制限が実態とのギャップとして、はい、どれぐらいインパクトを出せそうなのかなっていうのを、まあちょっと見てみる。
はい。あとは例えばなんですけど、今新NISAって始まるんですよ、うん。
はいはい。
で、あれによって、より、みんな投資がしやすくなるんですね。うんうん、で、そうなると、今一番恐れてる人たちって何か知ってます？保険の営業マンとか FP なんですよ。あの人たちいらなくなってくるんですよ。結局、保険で、その資産運用型の保険とか、うん、ドル建てで10年とかっていうのとかあるじゃないですか。うん、
はい。
ああいうのもだんだんまあ、ちょっと化けの皮というと言い方があれですけど、
うんうんうんね、
ちょっと考えれば、普通に10年で倍にできる、200% にできるのがあるのに、
うんうん、
たまたま、円高円安がもう逆転しまくった場合は、10年経ったって、まあ、1円も儲かんないどころか、うん、マイナスに触れる場合だってあるのに、1年目、2年目で解約したら、もはや地獄みたいな、
うん。
そう。そういうのがもう売れないんですよ。だから、来年、うん、めっちゃビビってるんですよ、みんな。
うんうん、可処分所得の奪い合いっていうか、その、
そうなんですよ。
割のいい商品が。
それってもう新NISAが出るって分かってるじゃないですか。
そうですね。
うん、っていうところで、うん、僕だったらもう一個何を考えるかというと、保険の営業マンが困る。
うんうん、
ですので、まあ、これも別会社で、講座をやってる会社がね、僕の元社員と一緒にあって、もう来年の4月に満を持して、
うん、
あるとんでもない、まあ、保険の営業の方を講師にして、
うん、
全く新しい営業のやり方と、っていうのを出すんです。
うん、
それはもう、何年、もう1、2年前からその方と知り合いだったんですけど、うん、やっぱり売れなかったんですよ、
うん。
売れるチャンスがなくて、それがやっぱ新NISAで、みんな保険の営業マン、保険の営業マンとか FP って全部合わせたら何十万人もいますからね、日本に。めちゃめちゃ多い
ん
ですよ。いるんですよ、フリーも合わせた。
な
るほど。そうなんですよ。で、これも別に、これも結局、まあ、法改正っていうほどじゃないですけど、なんかちょっとルールが変わると。そうすると必ずどこかに困ってる人がいるんですよ。
うん、
お客さんじゃなくて提供側かもしれないし。
そういう困る人たちの確からしさっていうところは、うん、なんかそのピンとひらめいた後に、それこそビザスクさんとか。
あ、そうです。めちゃくちゃ聞きます。むちゃくちゃ聞きます。で、本当に、その保険の営業マン、僕何人にも聞きましたけど、うん、本当に保険の営業マンが困ってる、来年困るのかなと思ったら困るっていうのはもう分かったんですよ。
うん、
あ、困るんだっていう、
うん。
そうなんですよ。で、困るって分かってるんだったら、何か別の営業の手法だったりとか、もっとフックになるフロントの商品を提供するとか、何かが、まあ、できるよねって、それをそこのタイミングめがけて準備をするっていうような、例えばなんかそんなような感覚なんですよね。
うんうん、
で、もう一個は、副業解禁、
うん。
はい。これもまあ、知ってる人は知ってるというか、2027年から企業って副業解禁が一応、まあ、どこまでできるのかわかんないですけど、一応するじゃないですか。
うん
うん、ただ、僕はこれね、結構難しいなと思ってるんですよ。まゆみさんがその人事をやってて、どこまでね、っていう感触を持ってるのかわかんないんですけど、
うん、
本当に専門職で、給料が高くて、っていう人たちって、あと業界によっては、例えば、広告代理店もそうだし、じゃあ銀行もそうだし、証券、外資のゴールドマンサックスみたいなところもそうですけど、
うん、
ああいうような人たちって自分が会社でやってる情報スキルをちょっとでも話すと最悪インサイダーで捕まるんで、
うん、
だからまず副業でそんなに自分の能力を活かせるなんて副業ができると思えないんですよね。だから引っ越しとかになる感じするんですよ、
うん。
活かせるやつなんてできます？そういう、ある程度以上の地位、キャリアというか、
うん、
で、専門性を持った方たちが、
うん、
その会社に、の、そういう何か、おそらくそれを副業解禁の時には、会社の何かを漏らしちゃいけないっていう規制がもっと当然強くなるじゃないですか。
まあ、そもそも入社時とかに結んでますけど。
そうですね。うん、で、もう、まあ、ビザスクなんてあんなのもうそれの、うん、あれもう、一番やばい感じですけど、ああいうのにも必ずもっとメス入るはずなんですよ。
うん、
そうなんですよ。 そうなると、僕は専門性を生かした副業って、やっぱり現実にまず考えたんですよ。難しいんじゃないかと、なって、うん。で、あともう一個思ったのが、副業じゃないですか。これ、月に、数十万円以上稼ぎたい、30万、50万、100万稼ぎたいっていうニーズって、ゼロとは言わないですよ。うん、そんなにあるかなと思ったんですよ。うん、月に3万、5万くらいあれば、いいっていう方がどうですかね、うん、何十万も欲しい、50万も欲しいっていう人って、そんなにいなくないですか、
うん、そうですね。なんかやりがいとか、なんかこう、はい、ちょっと新しいことしてみたいとか、はい、気分の発散の方が、
そうですよね。あとはやっぱりじゃあそれによって引っ越しとかで土日と夜コンビニで働いて全てを使うってちょっと現実的じゃなくないですか、
うん、そうです、
ね。ワークライフバランスもぶっ壊れますし、
うん。はい。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第706回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。